第2列王記15章です。今日のこの15章の箇所も、まあ、以前と変わらずというか、いつも通りというか、王様が立って、神に最初従うんだけど、途中で辞めるとか、王様になるんだけど、結局神に従わないで退けられるとか。それで痛い思いをして、他の人が王様になって、その人もまた堕落して、またっていう、それの繰り返しです。でも今日はその中でも、まあ、王の王であられる、主の主であられる、そのイエス・キリストが、実際には、その、王座についておられるんだということを、覚えながら、そのことに、そのことを念頭に置いて学んでいきたいんです。まず祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ、私たちの心を開いてください。あなたの御言葉を聞いて、ここに書いてあることが理解できるように、どうぞ私たちをお助けください。どうかあなたが私たちの心にその印象づけてくださって、今日学んでいく事柄を毎日の生活に持って帰れますように、今日の午後にも忘れることがないように、どうぞお助けください。今日学ぶこと、この御言葉に、基づいてというか、そこにしっかりと立って、今週一週間も歩んでいくことができるように、励ましを受け、慰めを受け、また進めを受けることができますように、どうぞお助けください。言葉を分かち合う私にどうぞあなたが力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。そして、ここに書いてある事柄を分かりやすく、あなたが語ろうとしておられることをすべて語ることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。私を先頭に、ここにいる一人一人が、本当に今日はあなたの言わんとしておられることを理解することができて、それを受け取ることができますように、どうぞお助けください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず1節から4節までお読みします。ユダの王様でアザルヤという人が出てきます。まあ、アザルヤという人は、先週もちょっと触れましたけども、もう一つの名前があって、ウジヤという名前もあります。今回のこの15章にもウジヤという名前が出てきますし、第二列王記に行くと、そのアザルヤというよりも、そのウジヤという名前で、書かれてあります。まあ、このアザルヤさん、まあ、略歴ですけど、1節から4節まで。イスラエルの王、ヤロブアムの第27年に、ユダの王、アマツヤの子、アザルヤが王となった。彼は16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。ダビデは40年ですからね、それと比べると長い方ですね。とても長いですね。彼の母の名は、エコルヤといい、エルサレムの出であった。彼はすべて父、アマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。ただし、高きところは取り除かなかった。民はなおも、その高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。まあ、このアザリアさんですけど、アマツヤという王様の息子です。アマツヤさんについては前回やりました。まあ、彼も良い王様でしたね、お父さんも。で、アマツヤさんのお父さんに対して謀反を起こした家来たちを彼が力強くなった時に殺したんですよ。今お父さんの話です、アザルヤのね。で、習慣とか、その当時の風習ではなくて、モーセの律法を自発的に従って、そしてその、自分の父親を殺した家来たちを殺しました。で、彼のその治世の中で、お父さんの治世の時に、エドム人に対して大勝利をしたんですね。でもその後、大いに高ぶってしまって、神を捨てたんですよ。神の名のもとに、神の力によって、その打ち破った、エドム人の神々を自分の神様として、その受け入れちゃったんですよ。わけわかんないです。自分がやっつけた相手のその神を自分の神とするとか、どっちの方が強いねんって話です。それで、彼は高ぶって、イスラエルの王のヨアシュに宣戦布告して戦争を始めたんですね。で、そして神は、その、イスラエルの王、ヨアシュが勝つようにして、そしてアマツヤは、このお父さんですね、アザリアの。 傷を負ったんですよ。で、その傷は癒えることなく、結局その彼も自分の父親のように家来に殺されるんですけど、これが、アザリアのお父さんのアマツヤさんです。その息子、彼は16歳で王となりました。そしてとても長い期間である52年間、治めました。で、ダビデのようではなかったですけども、お父さんのアマツヤと同じように、まあ良い王様の部類に、含められています。でも、高きところは取り除かなかった。まあ確かにその高きところで、その香を焚いたり、生贄を捧げたりしているのはその偶像に対してではなくて、その神に対して、イスラエルの神に対して、そのヤーウェに対してやってるんだけども、その香を焚いたり、生贄を捧げるのは、それは祭司の役割で、それはそのエルサレムにある神殿でなければならないと神が定めたんだけども、今までずっとそこを使ってたので、人々は、その高きところを良いものとして、その風習をやめなかったんですよ。で、アザリアにしても、お父さんのアマツヤにしても、その前にしても、その高きところをやめる、その壊すことはなかったんですよ。だから、100% というよりも、80% ぐらいかもしれないです。後で、その付けを払うことになるんですが。アザリアさんの略歴。で、5節。主が王を撃たれたので、この王というのはアザリアですね。もしくはウジアですね。撃たれたので、彼は死ぬ日まで雷病に侵され、隔離された家に住んだ。王の子ヨタムが宮殿を管理し、この国の人々を裁いていた。まあ今、現代でいうそのハンセン病ですね。雷病というのは。神がそのアザリアを撃ったんですよ。そして死ぬまで雷病に侵されたんです。で、立法によって彼はその隔離されたところに誰も出入りできないところに住むしかないですから、人と関わることができないから。それで、その、アザリアさんの息子、ヨタムさんが、その宮殿を管理して、また人々を裁いていたんですね。アザリアのその52年間の、治世の中で、そのどのタイミングっていうのはよくわからないです。初めではないです、少なくとも。ただ疑問が湧いてきます。なぜ神はアザリアを撃って、雷病に、その、雷病に侵されることを許可したのかというか、そうなさったのかです。第二歴代史の26章を見てみると、このアザリアさんが撃たれた、ウジヤが撃たれた背景が書いてあります。このアザリアさん、王様は神を認めることを教えたゼカリアさんという人がいるんですけど、だからこのアザリアもしくはウジヤのそのを導いてくれた人、この人の名前がゼカリアさん。そのゼカリアさんが生きている時には神を求めたんですよ。そして彼が、アザリアが、もしくはウジヤが、どっちにしましょう？アザリアにしましょうか。アザリアが死を求めていた間は、神はアザリアを栄えさせたと書いてあります。でもこの第二歴代史の26章によると、しかし彼は、アザリアは強くなったので、心が高ぶったと書いてあります。で、彼の王国が栄えて、彼のその軍事的なその、なんていうのかな、力というのはものすごく強大になっていったんですよ。で、戦うところ、すべてに勝利を得たんですよ。彼は高く上げられたんですよ。王としても。またその成功された部類に入ったんですよ。高く上げられるのは、東からでもなく、西からでもなく、裁くからでもないんですよ。これは神が、裁く方が、彼を低くし、また高く上げるって。詩篇の75編です。さっき読んだ通りです。でも、アザリアさんは高ぶったんですよ。俺はすげえって。俺は成功したって。そして何をしたかというと、彼のお父さんは、彼のお父さん、アザリアのお父さんのアマツヤは心高ぶって、北イスラエルの弱小に、その宣戦布告して戦争を始めたんですよ。もっとその自分が強いんだっていうことを、その誇示するために。でもこのアザリアは何をしたかというと、神殿に入って香を焚こうとしたんですよ。つまり香を焚くというのは、これ祭司の役割なんですよ。神はその三権分離じゃないけど、 王様が、この民を治める王様が、その祭司の役割をするのを神は嫌うというか、そう定めてないんですよ。政治と宗教が一緒になることを神は願ってないから。キリスト教がローマ帝国のその国教になったときに、どれだけそれがそのクリスチャンというかその信仰が後退して、イエス・キリストを信じる信仰がなくなったか。それ見てもわかりますよ。思いっきり腐敗しましたよ。近代においてもそうですよ。国教として。そのキリスト教が私たちの国の国教だとかって言って無理やりその信仰させたり、またその政治を治める人たちがそのキリスト教というその名のもとのその政治を始めると、自分の保身であったり、お金であったり、いろんなものを、がその聖書の中に入ってきてというか、教えの中に入ってきて、ぐちゃぐちゃになるんですよ。完全に分けてるんですよ、神は。で、預言者たちもそういう人たちですよ。彼らは神から直接使わされて、その王様が間違ってることをはっきりと、あんた違うって。神はこのように仰せられるって。あなたは間違ってるとはっきりと言う人たちを使わせるんですよ、神は。で、神殿でもそうですよ。は、あなたのこの、お呼びのかかってるところじゃありません。だから神が、このイスラエルを治めておられるということをはっきりとさせるために、神が王様を立てるし、神がその祭司たちを立て、神を代表して民の前に立たせ、民を代表して神の前に立たせるって、これは王様のやることじゃありません。サウル王はそれで失敗したんじゃないですか。このアザリアさんは、神殿に入っていって、祭司たちにだけ与えられている役割である子を託こうとしたんですよ。第二歴代史では、これは不信の罪だというふうに書いてあります。神を信じない罪。越権行為なんです。祭司たちはアザリアのところに来て、その当時の祭司と、もしくはその大祭司かもしれないです。で、その力のあるその祭司たち80人を集めて、アザリア王様の前に出て行ったんですよ。それはあなたの与えられている役割ではないって。これをやるのは、神から与えられているのは祭司たち、私たちだった。なんだって。あなたは間違ってるって言ったんですよ。そしたらアザリアが、その祭司たちに対して激しい怒りを抱いたって感じです。ウジアが、このウジアっていうのは、第二歴代史にウジアって書かれてるから、ウジアって呼んじゃうんですけど、すいません。アザリアが、祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、突然彼の額に雷病が現れたと書いてあります。で、彼は高ぶって北イスラエルの王様に宣戦布告をしたお父さんよりもさらに高ぶって神が定めたその教会を超えたんですよ。そしてそれを指摘した、祭司たちにうるせえって、俺を何様だと思っとるんじゃって。激しい怒りを抱いたって書いてあるんです。つまり神に対して激しく怒ったんですよ。不信の罪、越権行為を犯したんですよ。その時に突然、彼の額に雷病が現れたと書いてあります。ローマの12章、3節から5節。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちはこの教会の中でイエス・キリストを信じてその従っていきますというのであれば、私たちは一つのキリストの体を形成する、一つ一つの器官なんですよ。右腕には右腕の仕事が与えられ、左腕には左腕の仕事が与えられているんですよ。目は目だし、鼻は鼻だし、口は口だし、耳は耳だし、見えてる器官では。内臓はいっぱいありますよ。私よくわからないです。 生物があまり得意じゃなかったです。でも教会の中で、なんか私はあの人よりとか、あの人はなんでこんなことをしないんだろう、できないんだろうとかって言って、その、おのおのに神が分かり与えてくださっているその信仰の計りに応じて慎み深い考え方をするどころか、自分が高ぶって思うべき限度を超えて、人を裁いたりするんですよ。あの人、あのこともできてない。これこともできてない。こんなこともしちゃってる。あんなこともしちゃってる。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはならないって。私たち互いに愛し合うべきなんですよ。イエス・キリストにあって。キリストが愛されたように互いに愛し合うべきですって。イエス・キリストの命令はそうじゃないですか。私があなた方を愛したように、あなた方もまた互いに愛し合いなさいって。真理を述べることは必要ですよ。コレクション。正しく、その人が正しくなるために、歩むために、その指摘することは必要ですよ。でも、愛を持って真理を語りなさいって。そしてその人のために祈らないと。指摘することなんて簡単ですよ。愛がなければもう、この人のことを潰すかぐらいの感じでありますよ。タンスの角に小指ぶつけたことないんですか、皆さん。どれだけのその思いを持ってその小指のために全身が痛むか。私の顔も歪むし、声もうーって出るし、痛ーとかっつって。もう両手なんて小指ちゃんを支えてあげるんですよ。で、左足の小指をぶつけたら右足ちゃんはもう一人で自分の体重を支えて、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんやるんですよ。チームプレイですよ。でもなんかその人間関係の中でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてくると、その痛んでる小指を、お前なんでぶつかんねんだよ、この野郎アホみたいな感じで言ってしまうんですよ。お前がこんなこと不注意だからとかって言って余計いじめるんですよ。それがキリストの体でしょうか。本当のことを指摘するのはとても大切ですよ。これをやんないとまずいです。ここにおいて間違っちゃったねって、これはまずかったねというのは必要です、必ず。でも慰めを与える必要はありますよ。でも神がおられるからねって。イエス・キリストがそれも許してくださるよって。できないその私も、できないあなたも助けてくださるから一緒に祈ろうって。こう継続しないと。愛を失ってしまうと、この左手めとかって、うるせえ右手とかって。喧嘩するんですよ。体として機能しないんですよ。イエス・キリストが私たちの頭なんですよ。頭であるイエス・キリストがおやりになりたいことがたくさんあるはずなのに、その教会の中でイガイガしてて、その右手目、左手目とか、この心臓目とか、この肺目とかってやってる限りにおいて、機能しないですよ。越権行為ですよ。不信の罪ですよ。第一コリントの4章、6節から7節。さて兄弟たち、以上、私は私自身とアポロに当てはめ、あなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし、他方に反対して高慢にならないためです。一体誰があなた方を優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？私が神に従えるのは、神からたくさんの恵みを受けたから以上ですよ。それ以外の私の能力や私の経験や私の知識で、そんなの関係ないじゃないですか。私が今の私であるのは神の恵み以外ないですよ。神からもらってないものによって私が今の私になれたのであれば、それらは私は神ですよ。イエス・キリストが十字架にかかって苦しんで死なれたのは、犬死にですよ。何の意味もないんですよ、そこに。もし私が自分の持ち前のもので、その正しく、神に認められるのであれば。それができないからイエス・キリストが死んでくださったんですよ。かわいそうに思って。私がどんなに努力しても、私がどんなに頑張っても、神の前に義と認められないので、イエス・キリストが私のことをかわいそうにと思ってくださって、憐れんでくださって十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。私のすべての罪を負って。私ができないからですよ。なのになんで、たくさんというかすべてをもらったはずなのになぜ誇るんですかって、もらったことのないように。自分でできてきたかのように。なぜ誇るんですか？書かれていることを超えないって。私たちそれぞれ裁くべきではないですよ。 取りなすんですよ。励ますんですよ。進めるんですよ。そして慰めるんですよ。確かにこれは神の目に良くないことだって。でも神は許してくださるからって。あ、確かに今回うまくできなかったねって。え、そのせいでこういう風になってしまった。あ、これは本当低くなって神の前に一緒に悔い改めようって。私も祈ってこなかったわって。一緒に祈りましょうよ。そうやってその体として機能するわけじゃないですか。お互いのこともっと関心を持ち合いましょう。イエス・キリストに、イエス・キリストが命をかけて愛すほどのものですよ、お互い。赤の他人というよりは、イエス・キリストによって許された罪人じゃないですか、お互い。イエス・キリストから全てをいただいて、今の私である、私であり、あなたじゃないですか。イエス・キリストの命がかかったほどの人ですよ。キリストのゆえに、互いに愛し合いたいですよ、もっともっと。6節と7節。第2列王記15章。アザリアのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているのではないか。アザリアが彼の先祖たちと共に眠ったとき、人々を彼はダビデの町に先祖たちと一緒に葬った。彼の子、ヨタムが代わって王となった。アザリアは、ものすごく成功して、軍事的にもものすごい強い王様でした。52年の治世というのはものすごい長くて安定した治世だったはずです。彼は雷病にかかりますけどね、後半。だから、彼が雷病にかかって、隔離されて、そして死んでいくことっていうのは、民にとってはかなりのパニックなはずですよ。これから先どうなるんだろう。動揺しますよ。このアザリア王と同時期に、生きていた預言者の一人は、イザヤです。開ける方は開いてください。イザヤの6章の1節。いつも読んでる詩編があって、詩編の後ろが箴言で、そして伝道者の書が続いて、そこから雅歌があって、イザヤです。イザヤの6章。イザヤの6章の1節。ウジア王と書いてありますね。今日私たち学んでるアザルヤです。ウジア王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。主イエスは、どんな時にでも、この高く上げられた王座に座しておられるんですよ。アザリアが死んでいくのは、ユダの民にとっては、ものすごく痛手であり、不安ですよ。この先どうなるんだろう。今までこの人がいたからこの国が安定してたのにどうなるんだろう。でも、アザリアが死んだ年に、イザヤが見たのは、高く上げられた王座に座しておられる主なんですよ。そこにはそのセラフィムが立っていて、6つの翼があって、その2つで顔を覆って、2つで両足を覆って、2つで飛んでて、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つって。そうやってこの見たことのないような私たちが、セラフィムという生き物が飛んでるような、ものすごいその聖なる宮なんですよ。その聖なる御座であり王座なんですよ。そしてそれを見た王座、それを見たイザヤは5節にあるみたいに、ああ、私はもうダメだって。6節にあるみたいに、その炭が6節7節でその口に触れてね。で、それっていうのはその贖いとか、清めとか、それを指しますけど。神にその贖ってもらわないと、清めてもらわないと、この御座の前に立ち仰せることができないほど、その清くて、もう言葉ではちょっと言い尽くすことができないとか、形容できないほどの、その神々しさがあって、栄光に満ちているようなところに、イエス・キリストはそこに座っておられるんですよ。私たちの状況がどんなに悪くなろうと、どんなにその私たちが苦しかろうと、その先どうなっていくか分かんないなというふうに思うような不安がある中でも、イエス・キリストはそこにドーンと座っておられるんですよ。自分もそうですし、人もそうですけど、私たち人間は衰えていつか死にますよ。物もお金もなくなることがあるし、いつかは結局なくなりますよ。能力や経験や知識が役に立たない状況や苦難というのはたくさんありますよ。でもそんな中でも、 人に頼れないような状況の中でも、物とかお金に頼れないような状況でも、能力や経験、知識が役に立たないような状況や苦難の中でも、主イエス・キリストは永遠にその王座に座しておられ、すべてを治めておられるんですよ。しかもイエス・キリストは愛と恵みと義と誠によって治めておられるんですよ。私たちにはこの方に、その、呼ばわる、助けてくださいという、その、権利というか、術が与えられてるんですよ。数字の3と数字の5です。数字の3を考えてはいけないゲーム。数字の3を考えすぎてるんですよ。数字の3を考えないためには数字の5を考えるんですよ。私のその目の前の状況とかもうどうしようってパニックになるようなことばっかり考えてると、そこから一歩も外に出ることはできないんですが、そのような状況の中でも全てを治めておられて、全てのその愛と恵みを持って、また義と誠を持って治めておられるイエス・キリストの王座に目を向けると、その状況は、状況から目を離して、私を愛し、私を導き、私を憐れみ、私にたくさんの恵みを、十分な恵みを注いでくださるイエス・キリストを見ることができるんですよ。状況に目を止めるんじゃないんですよ。このセラフィムが飛んでいって、聖なるかな、聖なる、聖なる、聖なるかなって、その栄光は全地に満ちと言っている、その、そうやってずっと賛美されているような方が、私の主として、私の友として、そこに座っておられるんですよ。イエス・キリストを与えるほど愛しておられる方がそこに座ってていてくださるんですよ。神を求める者には、神がおられることと神を求める者には報いてくださる方だということを私たち信じてるんですよ。その方が私の声を聞いてくださるんですよ。その方が私に助けを与えてくださるんですよ。だから大丈夫なんですよ。このイエス・キリストにあって、どんな状況の中にあっても。別に私の能力が足らなくてっていいんです。私の性格がどうだったっていいんです。私の周りが何と言ったっていいんです。だって全てを治めてくださる方は私じゃないから。父なる神がまたイエス・キリストがその御座の右に座っておられて、私を見ててくださるんですよ。あなたを見ておられるんですよ。どんだけ壮大か。それに対して私たちが抱えることのできる問題というのは、ちっぽけなんです。もうこればっかり見てるとめちゃめちゃ大きく見えるんですけど。私たち御座に座っておられる、王座に座っておられる方を見続ける必要がありますよ。第二列王記に戻りましょう。ここから先は、北イスラエル王国の5人の王様が紹介されています。あんまり語ることもないので、淡々と進めていきますけど、まず8節から12節まで。ユダの王アザリアの第38年にヤロブアムの子ゼカリアがサマリアでイスラエルの王となり、6ヶ月間王であった。彼は先祖たちがしたように主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。ヤベシの子シャルムは彼に対して謀反を企て、民の前で彼を撃ち、彼を殺して彼に代わって王となった。ゼカリアのその他の業績は、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。主がかつてエフーに告げて仰せられた言葉は、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につくということであったが、果たしてその通りになった。この5人の王様の一人目はゼカリアさんという王様です。ヤロブアムの息子で6ヶ月間王様でした。で、先代たちと同じように悪い王様で、主の目の前に悪を行って、そのヤロブアム一世の話ですね。ベテルとダンに金の格子を作って、ヤロブアムは。これがあなた方の神だって言って、ヤーウェだって言って、この金の格子を拝みなさいと言ったわけです。それをやめなかったと。そして離れなかったと書いてあります。その中で、そのヤベシの子、シャルムという人が立って、謀反を企て彼を殺します。民の前でクーデターを起こしましたから、つまりそのゼカリア王は民から別に信頼されてなかったんですよ。民の前でできるということはね。このシャルムが代わって、王となりました。 ゼカリア王はエフーの四代目にあたる、人で、神はそのエフーに対する約束を守ったんですよ。このエフーも含めてですけど、みんな神から離れていった人たちですよ。であるにもかかわらず神は約束を決して変えないんですよ。ご自分が正しい方なので、ご自分を否むことができないんですよ。私たちが不真実であっても、神は真実なる方だからです。イエス・キリストが、その王座に座っておられることは、この約束は変わらないんですよ。私が不完全であろうと、不誠実であろうと、不忠実であろうと、何であろうと、神のご性格は、またその約束されたことは変わらないんですよ。私を決して捨てないし、私から離れないといった約束も、私のそのパフォーマンスがどうであれ、その約束は破棄されないんですよ。ゼカリアさんの次に王様になった、シャルモン。ゼカリアさんも6ヶ月でめちゃめちゃ少なかった、短かったですけども、このシャルモンはもっと短いです。13節から16節。ユダの王ウジアの第39年に、ヤベシの子、シャルムが王となり、サマリアで1ヶ月間王であった。ガディの子メナヘムは、ティルツァから登ってサマリアに至り、ヤベシの子シャルムをサマリアで撃ち、彼を殺して彼に代わって王となった。シャルムのその他の業績、彼の企てた謀反は、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。その時メナヘムは、ティルツァから出て行って、ティフサフ、その住民、その地境を打ち破った。彼らが城門を開かなかったので、これを打ち、その中のすべての妊婦たちを切り裂いた。もう恐ろしいことをした王様ですね。その次はね。今はそのシャルム王。彼は1ヶ月間王様でした。その期間、彼が神に対して良かったかとか悪かったか、それすらも書いてないです。王としてその評価されるには短すぎるほど短い在任期間だったってことでしょう。で、このヤロブアムという王様がいましたね。2世の話です。シャルム王の前が、ゼカリアさんで、ゼカリアさんの前が、ヤロブアム2世です。このヤロブアム2世の時代に、ものすごく成功しちゃったんですよ。ダマスコまでその領地が広がってって、で、アシリアがすごく弱くなった時期と被ったんですね。なので、その民は、高ぶっちゃって、王様と同じように。で、神を求めなくなったんですよ。もう別に何でもいいじゃんって。私たちこんなにそのものがあって、私たち裕福なんだから、これで別にいいじゃんって。だからこの、もう6ヶ月間の王様、1ヶ月間の王様、そんな感じのその無政府状態というか、アナーキーな状態をもう、民は受け入れてしまうほど、この北イスラエルというのは無秩序だったんですよ。もう麻痺しちゃったんですよ。ホセアもこの時代生きた預言者ですけども、この時代生きていた預言者ですけど、ホセアは、その、ホセアの7章の3節でこう書いてありますね。イスラエルの民に対して、ついて。彼らは悪を行って王を喜ばせ、偽り事を言って首長たちを喜ばせるって。成功を高く上げられるというのは神から来るんだけども、それをその自分のものとして自分がいかにもそれを成功を成し遂げたみたいな。高ぶってしまうと、この神が高くしてくださるというその事実を忘れてしまうんですよ。自分が王様としてその王座にその座っていることを良しとしてしまって、神が、またイエス・キリストがその王座に仕えているということを忘れてしまうんですよ。それでメナヘムという人がシャルム王を殺して王様になります。このメナヘムは、ティフサフの住民、地境を打ち破って、この人たちが城門を開かなかったので、妊婦たちを切り裂いたって。こんな蛮行はイスラエルにはなかったですよ、今まで。でも将来、このイスラエルを滅ぼすことになるアラムやアモン、またアッシリアがこういうことを行ってたそうです。だからそうやってその周辺諸国から、こういう影響を受けてるんですよ。目に物見せてやるって。北イスラエルはどんどんどんどん神から離れ、よりその神でない神々を自分たちの神としている周辺諸国に似るようになっていくんですよ。王様も、また民も。で、どんどんその最終的にアッシリアに滅ぼされる方向に彼らは進んでいきます。 このメナヘム王について17節から22節まで書いてあります。ユダの王アザリアの第39年にガディの子メナヘムがイスラエルの王となり、サマリアで10年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、一生イスラエルに犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。アシリアの王プルがこの国に来た時、メナヘムは銀1000タラントをプルに与えた。それはプルの援助によって王国を強くするためであった。メナヘムはイスラエルのすべての有力な資産家にそれぞれ銀50シケルを供出させ、これをアシリアの王に与えたので、アシリアの王は引き返していき、この国にとどまらなかった。メナヘムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。メナヘムは彼の先祖たちと共に眠り、その子ペカフヤが代わって王となった。このメナヘムさんは10年間王様でした。ある程度の力があったんですね。でも、主の目の前に悪を行って、ヤロブアムの罪から一生の間離れなかったんです。で、その10年間、確かにその力があったのかもしれませんが、どのような力っていうか、その、知恵があったかというと、アシリアに貢ぎ物を納めるという知恵があったんですよ。弱者は、長いものに巻かれる必要があると。弱いのであれば、強いものに媚びを売ればいい。そういう政策です。なので、銀1000タラントをアッシリアの王様のプルに与えたんですよ。プルの援助によって王国を強くするためと書いてあって、つまり、属国になって守ってもらうためですよ。貢ぎ貿易。貿易はしてないか。属国にしてくださいと。でも、王国を強くしたいのであれば、プルよりもはるかに強い、神に助けを求めるべきなのに、神に従うことをやめてしまって、神を神とすることをやめてしまっている彼には、アッシリアの王のプルに媚びを売るということしか発想が湧かないんですよ。皆さん困った時にまず何をしますか？誰に電話をかけますか？困った時に、行き詰まってしまった時に一番最初に何を考えますか？自分の経験ですか？自分の知識ですか？それとも誰か、人ですか？物ですか？お金ですか？どんなにお金を積んでも、このメナヘムさんは、10年間しか持たなかったんですよ。1000タラントって相当ですよ。どんなに神以外のもので成功したところで、せいぜい120年ですよ。私たちの人生。残りの永遠はどうするんですか？その120年、せいぜい一番マックスで生きて120年間を謳歌するために。ありとあらゆるその自分の労力や、物や、時間や、お金や、その他すべてのものを、その、費やしたとしても、せいぜい120年ですよ。0歳から数えて。その後に来る永遠の世界をどう生きますか？神は、自分を信頼して、より頼むものを捨てることは決してないんですよ。銀1000タラントと同じだけの価値のあるものを神に捧げなさいとも言ってないんですよ。イエス・キリストと一緒に、その隣に、その十字架にかかった強盗の一人のことを覚えてますか？彼、おそらく祈ったこともないんですよ。聖書を読んだこともないんですよ。読めたかどうかわかんないし。献金したこともないんですよ、一回も。全部が悪いと言いませんよ。すべていいことですよ。だけど彼がイエス・キリストと共に、その、あなたは私と共に今日パラダイスにいるというふうに言われたのは、永遠のその命を彼が受けたのは何かというと、この、もう苦痛の中で、自分の隣にかかっているイエス・キリストを見て、この方はただもんじゃないわって。彼のその十字架でかかっている、イエス・キリストの十字架でかかっているその様子や、またその目の前で繰り広げられているこの会話や、イエス・キリストがこの人たちは何をしているかわからないですって父よって、どうかこの人たちを許してくださいと言っているその祈りや、その他すべてのものをその総合して、彼が行き着いた、その、この強盗が行き着いた、結論は、 この方こそキリストだって。私は確かに悪いんだけども、私は悪いことをしたので、この十字架の刑に、処せられるのには、それは当然なんだけども、この方には罪がないって。認めたんですよ、その時。もしあなたが、その王座につく時に、王の位につく時に、主よ、どうぞ私のことを思い起こしてください。信じただけですよ。神が私たちに求めるのは、神のその恵みや私に対する愛を信じるというその信仰だけを求めてるんですよ。しかもその信仰すら神がプレゼントしてくださるんですよ、求めたら。信仰というのは賜物だって書いてあるから、エペソの2章に。誰もその自分からその信仰を練り出した者はいないって、から神からの賜物だって信じたのは、どれだけいいか。私に与えられている全てのものをなんか投げ出して。そうじゃないとその神に従っていけないってことじゃないんですよ。今与えられているものも全てその神に感謝しながら、ただイエス・キリストを信じる信仰によって、義とされるんですよ。正しいって認められるんですよ。永遠の世界に引き、その、導いてくださるんですよ。そのプロセスの中で、不必要なものを自分から進んで、あ、これもいりませんねって、あ、これもいりませんねって、必要なくなってくるんですよ。どんどんどんどんいろんなことが。そう、いろんなことからその自由になってくるんですよ。今までこれをやんないと気が済まなかった。あれをやんないともう自分はダメだった。でもそんなのなんか捨てられていくんですよ。イエス・キリスト一本でいいんじゃないって。どんな自由なその生き方か。メナヘムさんは、アシリアに莫大なその銀を納めたんですよ。イスラエルのすべての有力な資産家に銀を提供させて、でも10年しか持たなかったんですよ。その王様の息子、ペカフヤさん。23節から26節。ユダの王アザリアの第50年にメナヘムの子、ペカフヤがサマリアでイスラエルの王となり、2年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。彼の侍従、レマルヤの子ペカは、ペカフヤさんとペカ。ペカは彼に対して謀反を企て、サマリアの王宮の高殿でペカフヤとアルゴブとアルエとを撃ち殺した。ペカには50人のギルアデ人が加わっていた。ペカは彼を殺し、彼に代わって王となった。ペカフヤのその他の業績、彼の行ったすべてのことは、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく、記されている。ペカフヤさん、短いですね。2年間王様でした。彼の目の前に悪を、主の目の前に悪を行い、で、結果としてその彼の侍従、まあ今でいうそのボディーガードみたいに当たるものらしいですけど、に、が謀反を起こして、彼を殺して王様になりました。たったの2年です。じゃあこの、ペカという王様、27節から。ユダの王アザリアの第52年に、レマルヤの子ペカがサマリアでイスラエルの王となり、20年間、王であった。彼は、主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。イスラエルの王ペカの時代にアッシリアの王、ティグラテ・ピレセルが来て、イオン、アベル、ベテマーカ、ヤノアハ、ケデシュ、ハツル、ギルアデ、ガリラヤ、ナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移した。その時エラの子ホセアは、レマルヤの子ペカに対して謀反を企て、彼を撃って彼を殺し、ウジアの子ヨタムの第20年に彼に代わって王となった。ペカのその他の業績、彼の行ったすべてのことは、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。このペカ王は、ペカという王様は20年間王様でありました。主の目の前に悪を行って、で、彼がその彼の在任期間にアッシリアの王ティグラテピレセルが来ました。で、ガリラヤとヨルダン川の東側の領地を占領したということですね、ここに書いてあるのは。で、それで住民をアッシリアへ、捕らえ移しました。で、その第二、歴代史とかを見てみると、その、アッシリアへ住民を、捕らえ移したんですけど、そのどの住民かというと、ルベン族、ガド族、マナセの半部族。彼らが捕らえ移されました。 それはなぜかというと、神に背を向けた結果です。まあ、第一列、歴代史の5章ですね、これに関しては。第二歴代史ではなくて、第一歴代史の5章の25節から26節までに書いてあります。ところが彼らは、その父祖の神に対して不審な罪を犯し、さっきのと一緒ですね。神が、彼らの前から拭い去って滅ぼされた、その、地の民の神々を慕って不貞を犯した。そこでイスラエルの神はアッシリアの王プルの霊とアッシリアの王ティグラテピレセル、先ほど出てきた。霊を奮い立たせられた。それで彼らはルベン人とガド人及びマナセの半部族を捕らえ移し、彼らをハラフとハボルとハラとゴザンの川に連れて行った。今日もそのままである。捕囚されていったんですね。彼らがその神に背を向けた結果です。で、そのエラの子ホセアが、謀反を企て、ペカを撃って王様となります。これで5人の王様が出てきたことになるんですけど、北イスラエル王国ってのもこんな感じで混沌としてるんですよ。でもその時代の中にもイエス・キリストが王座に座っておられるんですよ。で、北イスラエル王国であったとしても、その王様だったとしても、神を求める王様には繁栄を与え、神に背を向ける王様にはそうやってその滅びを与えるんですよ。北イスラエルの王国は混沌としていて無政府状態だし無秩序だったんです。短期間に王様が入れ替わって王朝も一世代で終わることが多くありました。それなのに、不思議なことに、この王様たちは共通してヤロブアムの罪を採用し離れなかったんです。違う考えがあってもいいのにね。でも彼らに共通してたのは神に従わなかったっていうことです。彼らがどんな人たちでも、どのような時代に生きてたとしても、神が神である限り、イエス・キリストがその王座についておられる限り、神の義によって裁きがつけられるんですよ。また、神の義によって、またその恵みと愛によって、神を求める者には報いが与えられるんですよ。北イスラエル王国が衰退していくこの時代に、神はイザヤやエレミア、またホセアなどの預言者を使わしたんですよ。私たちが生きている時代も決してその素晴らしい時代ではないですよ。イエス・キリストがもう一度戻ってこられるその千年王国とかと比べちゃうとね。でもその時に今のこの時代にでもイエス・キリストはその王座に座しておられて、その愛と恵みと誠を持って私たちをこのまた世界を治めておられるんですよ。その方を信頼するか、その方を無視するか、それは私たちの側の責任というか、選択は私たちができるんです。ボールは私たちの側にあるんですよ。どうするか。いつでもどこでも覚えていたいですよ。イエス・キリストが王座に就かれているっていうこと。32節から最後までは、今度は南ユダの話です。さっきまでは北イスラエルの話でしたけど。そして、ヨタムという王様についてのことが書いてあります。先ほど出てきた、アザルヤ、もしくはウジヤの子供ですね。ヨタ。32節から36節。イスラエルの王、レマルヤの子、ペカの第2年に、ユダの王、ウジヤの子、ヨタムが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名は、エルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて父、ウジヤが行った通り、主の目にかなうことを行った。ただし、高きところは取り除かなかった。民はなおも高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。彼は、主の宮の上の門を建てた。ヨタムの行ったその他の業績、それはユダの、王たちの年代記の書に記されているではないか。略歴ですけど、ヨタムさんというのはウジヤの子供です。お父さんのウジヤが雷病に侵されたので、そこから先というのは父に代わって王様の仕事をしていました。王様になったのは25歳の時。で、ウジヤと同じように主の目にかなうことを行ったんですが、高きところは取り除かなかったと書いてあります。まあ、ただ彼のその、ヨタムの治世の中で、主の宮の神の門を建てたというふうに書いてあります。で、この神の門というのは、どうもその王宮と、王様が住んでるところと、 神殿をつないでいて、その直接行き来できるように、しているものだったそうです。つまり、ヨタムは、その、自分が住んでいるところと、神殿とを、その直接行き来できるように、つまり、その神との個人的な関係を、また王としての関係を大切にしたというふうに考えられています。すぐに行けるようにね。第二歴代史の27章によると、6節、ヨタムは、勢力を増し加えた。彼が彼の神、主の前に自分の道を確かなものとしたからである。と書いてあります。で、このヨタムという王様は、神に対して悪を行った記録のない唯一の王様です。ダビデも罪を犯しましたからね。記録がないだけで、別に彼が完璧なわけではないです。しかし彼の知性であったとしても、その一切記録がなかったからといって、彼が正しくない、正しい、完璧だということではないんですよ。何からわかるかというと、37節と38節最後ですね。その頃、主は、アラムの王、レツィンと、レマルヤの子、ペカをユダに送って、これを攻め始めておられた。ヨタムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に、この父ダビデの町に葬られた。彼の子、アハズが代わって王となった。これはその神の懲らしめが始まってるんですよ。ユダにアラムの王レツィンとレマリアの子ペカを送っているんですけど、それは何のためかというと、懲らしめのためです。ユダを攻め始めるためです。ユダの中途半端な神に対する従順を神は喜んでないんですよ。高きところをちゃんとその、なくすように神は願っておられるわけです。そのためにその懲らしめるんですよ。神の懲らしめというのは、神と正しい関係を立て上げるために、私たちにとって必要です。懲らしめは、その人をの罪を示し、その人を悔い改めに導きます。また、懲らしめは、その人にとって確かに痛みを伴うんですが、その懲らしめは、神がその人を愛しているという証拠だと、聖書は書いてあります。ヘブルの12章。7節から11節まで、まあ、ちょっと飛ばしながら読みますけど、訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることのない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって、本当の子ではないのです。霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神は私を、またあなたを愛しているから懲らしめてくださるんですよ。間違っているということをはっきりと示してくださるんですよ。しかも神は私を愛しているから、あなたを愛しているから懲らしめるがゆえに、神から懲らしめを受けているそのど真ん中で神にごめんなさい、助けてくださいということができるんですよ。私が神から懲らしめを受けているそのど真ん中でも、主イエス・キリストは王座に座しておられ、私に対する愛と恵みを決して絶やすことなく、私を導こうとしてくださるんですよ。私たちの王であられる方は、私の主であられる方は、このイエス・キリストはそのような方ですよ。私の目の前がどんなんであったとしても、私を取り巻く環境がどんなんだったとしても、また私がたとえその神に対してそのおかしい悪いことをして、そして懲らしみを受けているそのど真ん中だったとしても、この方に目を留めて、助けてくださいというのであれば、その懲らしみのど真ん中でさえもですよ。神は私たちに助けの手を差し伸べてくださるんですよ。この王の王、主の主であられるイエス・キリストに、もっともっと信頼できますように。また、その天の王座に座しておられる主イエス・キリストを見上げ続けていけますように。決して失望することなく、この方に目を留め続けていられますように。祈ります。天のお父さん。どうぞ。 あなたのこと、またあなたの御子であるイエス・キリストのことを私が毎日毎日覚えていることができますようにお助けください。いろんなその苦しい状況の中で、あなたではなくて全く別のものに目を向けたり思いを向けたりして、そこに自分のその信頼や、助けを求めようとしてしまう時があります。というかその時の方が多かったりします。どうぞお助けください。というか私をどうか許してください。あなたを信頼してなくて、あなたのことをすぐ忘れてしまって、他のところでわーわーわーわーしている私をどうぞお助けください。お願いします。もっともっとあなたのことを知って、あなたを信頼することができますように、どのような状況の中にあったとしても、どのようなその恐怖や、どのようなその心配事が私を取り巻いたとしても、神であられるあなたが、また主イエス・キリストが、その天にある王座に座しておられ、もう全く私たちのその目の前と全くその景色が違うというか、もう次元が違うその清さの中で、あなたがおられるということ。力を持って、その全てを収めておられるということを思い起こすことができますように。もし目の前の、そのまたちっぽけな弱い弱い私自身に目を留めるのではなくて、また私よりもいくらかその力がある他の人や、物や、その知識とか経験とかに目を向けるんではなくてしょう。どうぞ、もうすべてを収めておられて、もう誰にもその力を測ることができないほど大きな力と愛と恵みと誠を持っておられる、あなたに目を留めることができますように、主どうぞお助けください。お願いします。また時には、本当に あなたの懲らしめの中で苦しい思いをする時があります。でもその時にも、その苦しみの中で、懲らしみを受けているその真ん中で、あなたのことを思い起こして、あなたの愛と恵みに頼って、あなたに声を上げることができますように、主どうぞお助けください。お願いします。いろんなところでその苦しんでしまって、いろんなところで絶望して失望してしまうんではなくて、どんなところでも、愛と誠を持って収めておられるあなたに、またそのあなたが座っておられるその御座に、目を向けて、思いを向けてあなたを見上げていくことができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。支えてください。お互いがお互いのことを、その、祈り合いながら、支え合いながら、励まし合いながら、あなたの御座を見上げていくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。